それでは聖書をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書6章5節から8節、2017番は9ページです。マタイの福音書6章5節から。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから、彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられるのです。この箇所から祈る時と題しました。御言葉を味わっていきましょう。今日はこの5節6節をですね、中心にして、祈りについて学び味わっていきたいですね。今週の礼拝の時間をそのようにして過ごしていきたいと願っています。子どもたちにもお話をさせていただきました。日に3度祈るですね。当時は朝の9時、そしてお昼の12時、午後の3時ですね。ユダヤの人たちは当時ですね、この時間1日のうちに3回祈りました。どこにいても祈るんですね。何をしていてもそれをこう中断してお祈りをします。でするとですね、こんな人たちが出てくるわけです。現れてくるんですね。祈る時間が来るとちょうどその時ですね、人通りがたくさんある道やその道の角、交差点ですね、そんなところに行き、あるいは市場など人がたくさん集まるような場所にいて、あるいはそこへ出かけて人が見ている前で熱心に祈るんですね。礼拝の日は街道に集まりますから、その街道で人がたくさんいる人がですね、見ているところで熱心に祈るんです。立ち上がって手のひらをこう天に向けてですね、そして一生懸命祈ります。ああ、なんと立派な姿でしょう、熱心に祈る姿でしょうと、その人のですね、祈る姿を見て、見ている人たちにこう褒められたいんですね。そんなことを求めて祈る人たちが現れるわけです。もちろん念のために言いますけれども、手のひらをこう上に向けてですね、こうして祈ることがダメだというのでありませんですね。しかし当時の人たちは、特に人々の指導者、民の指導者、その人たちの中にですね、こんな姿をとって格好ばかりを気にする人たちがいたので、イエス様はそのことをこう指摘されたわけです。パウロもですね、少し後の時代になりますけれども、使徒の働きの20章36節というところで、ミレトスの町でですね、お祈りをしているんですけれども、その時ひざまずいて祈ったとこうですね、使徒の働きを記しましたルカはですね、書いています。いつの間にかユダヤ人の中でですね、手を高く上げて手のひらを天に向けて祈る姿が形ばかりのものになってしまっていた。ですからパウロもそれをあえて変えて、そのようにですね、ひざまずいて祈るということをしたのだと思います。誠の祈りを知っている人、祈りの恵みを知った人はですね、その祈り方や祈る姿も変わっていったのだろうというふうに思います。大切なことは何か、何のために祈るのか、どのようにして祈るのか、そして誰に向かって祈るのか、祈っているのか、 これらのことをしっかりと知って祈るということが大切になります。祈りについてですね、確認をしておきたいと思います。五節ですね、イエス様は、偽善者たちのようであってはいけないですね。それは、人々に見えるように祈ることが好きだからと、イエス様はその祈りが正しくないことを示されます。祈るのが好きならいいことだと思うんですけども、先に言いましたように祈ってる姿を見られて、見せてですかね、そして素晴らしい祈りをしている人だねと言われることが好きだということなんですね。そしてそんな彼らのことをイエス様、彼らはすでに自分の報いを受け取っていると教えます。どういうことでしょうか。祈ってその報いを受け取るですね。祈るときにいろんな祈りがあります。賛美であったり感謝であったり、そして願いがあります。その願いにこう応えていただく報いというものがあると思うんですが、この場合のですね、偽善者は、まあ、確かにですね、イエス様働き方時代、人々の指導者あるいは祭司たちの中にもたくさんいたようです。形ばかりのお祈りをする。彼らはなぜ街道や大通りの角に立って祈るのでしょうか。それは彼らがその祈る姿、その時の祈りの声を聞いた町の人々からの称賛を受けることを求めて祈っているからであります。彼らは祈りという神様とですね、会話をするという喜びの時を失い、神様との深い交流の機会を自分の方からですね、捨ててしまっているのです。それなのにまるで立派な信仰者のように振る舞うので、偽善者であるとイエス様は指摘されるのです。そしてもう一点、自分の報いを受け取っているとはどういうことでしょうか。これらの偽善者とイエス様が指摘された人たちは、彼らは彼らの祈る姿、祈る様子を見た町の人たちからの称賛が欲しいのです。尊敬されたいのです。そしてある程度ですね、それはうまくいっていたのです。で、それが彼らの受け取る報いです。彼らが願った通り祈る姿を通して彼らは報いを受け取っています。ですから神様からの報いを受け取ることはできないのだとイエス様は指摘されているわけです。神様は意地悪をされるそのような方ではありません。彼らがせっかくの祈りというその機会に神様からの報いではなく人々からの報いを求めたからです。彼らは人々に称賛をされて満足なのです。神様から誠に与えられるそのものを知りません。求めないのですから知ることもなく与えられないのです。これが問題なのです。偽善者だとここでイエス様が指摘された人たちは祈るときに人を見ています。人にその人の心が向いています。神様を見上げていません。手を挙げているのに天の神様を見上げていません。神様に心が向いています。神様に向かって祈っていないのです。そのような祈りは祈りではないとイエス様は言われているのです。ではそれではイエス様はどのように祈りなさいと教えてくださったのでしょうか。それが6節です。もう一度読みます。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。 偽善者たちの祈りとですね、比較をしてみておきます。一つ目、家の奥の自分の部屋に入りなさいですね。これは偽善者たちが外に出て、しかもたくさんの人がいるその場所を祈りの場所としたことに比較している、反対なところですね。自分の部屋、それは一人になる場所、一人で祈るのです。家の奥、それは静かになる場所です。市場、大通りの角、賑やかな騒がしい場所とは全く逆の場所です。ここが神様に祈るのにふさわしい場所です。これが一つ目のこと。二つ目に、戸を閉めて。これは絶対にこうしなければいけないということではもちろんありません。ここでイエス様が教えてくださるのはですね、人は見ていなくても神様はちゃんと見ていてくださるのだから、安心して静かに祈りなさい、心を神様にだけ向けて祈りなさいということを教えてくださっているのです。偽善者たちのように人々の反応や声を気にするようなことがないように、ただ一人の神様に心を向けて祈ることを、まあ、先に示しました偽善者たちの祈る姿とは比較して示された。それが戸を閉めてそこで静かに祈りなさいということ。そして3つ目のことがあります。これが今日味わいたいなと私が大切に思っていることであります。それは隠れたところにおられる神に祈るということです。このことを大切に味わいたいと願っています。隠れたところにおられる神、神がそこに隠れておられる、どういうことでしょうか。一つ目のこと、わからないということです。私たちには神様の誠の姿、そして神様のすべてを知ることはできません。それは不可能なのです。知りたいと願う、求める、探す、調べる、それでもわからないということ。ローマ人への手紙の11章33節、2017番は317ページですが、このローマ人への手紙の11章33節ではこう記されています。主の裁きはなんと知り尽くしがたいですね。こうなんですね。神様のことは私たちには知り尽くすことはできない。それはなんと難しいことであり、知り得ないのだと。また旧約聖書、あの信仰者として素晴らしいヨブがですね、苦しんで苦しんで、その最後の方ですね、ついにこうつぶやくように言った時、神様は答えてくださった。その中でこのヨブ記の38章からの箇所にはですね、天と地を作られて、そしてその全てを今も治めておられる創造主の神様の姿を表して、それを呼ぶよ、あなたは知っているかと問われます。知れないだろうと。神様は呼ぶに声をかけられた。私たち人には到底知り尽くすことができない姿がですね、この呼ぶ記の38章からのところに記されている。私たちはこの中所から知らないということを知って祈っていくのです。二つ目、見出すことが大切だということがあります。神様は実は私たちがですね、見つける、見出すということをこう望んでおられるんですね。待っておられるということができるかもしれません。旧約聖書を一箇所こう開いていただきたいと思います。旧約聖書エレミア書29章12節から14節の最初のところまで、旧約聖書の1344ページ、2017番は1344ページです。エレミア書29章12節から読みます。 あなた方が私に呼びかけて、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。ですね。14章、14節の最初のところまでの箇所です。先にですね、神様のことは私たちには知り得ないなと、こう学びました。そうなのです。私たちには神様のことを知ることは不可能です。ましてやその全てを知るなどということは叶うはずもありません。だから良いのです。知ることができない、知り尽くすことができないということを認めて、神様の前にですね、へりくだるということが大切になります。そしてそんな私たちの理解の及ばない全能の神、知り尽くすことのできない神は、私たちがこの方を見出そうとする、そのことをこう待っておられるのです。知り尽くすことができないと、私たちがこの神様主の前にへりくだり、しかしこの主を熱心に探り求め、祈り求めること、これが神様が私たちに望んでおられることなのです。祈りはそのために私たちに与えられた恵みです。偽善者は人からの報いを求めてそれを受け取り、祈りをそのように用いてしまいました。大切な恵みの時を捨ててしまったのです。私たちは祈りをこの偽善者たちのような祈りの時、方法としてしまってはいけないのです。聖書の言葉には、隠されたもので知らずに済むものはない、あるいは隠されたものであらわにならぬものはないとですね、今日のこの箇所、また6章6節、あるいはその2つ前の4節で使われています、まあクルフェヨス、ギリシャ語でいます、まあ一つの単語が使われているんですが、同じ単語を使って隠されたもので知らずに済むものはない、隠されたものであらわにならぬものはないとですね、こう教えられます。隠れたところに、すなわち知り得ないところにおられる神様は、しかしこの方を探し求めるへりくだった信仰者を待っておられる。そのような私たちにですね、神様はご自分を表そうとしてくださる、会話をしようと待っていてくださる、そういう方なんです。旧約聖書を読んでいますと、時に神様はさあ論じ合おうとさえ私たちに向けて声を上げる方です。私たちが心を向けて祈るならば、神様はですね、喜んで私の祈りを聞いてくださるのです。次にですね、この隠れたところで見ておられるという、こう見ておられることをですね、確認しておきたいと思います。これは続く8節にあります、あなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるという言葉につながっています。大通りでですね、人に見られるために祈る偽善者たちの祈りのことも神様は知っておられます。彼らの祈り方に真似るようなことがあってはいけないのです。そして旧約聖書詩篇139編、こちらには主は私を探られ知っておられるとこう言います。さらに続く言葉で、私は座るのも立つのも知っておられ、言葉が私の舌に上る前にそのすべてを知っておられると言います。旧約聖書の1080ページ篇139編にこう記されています。主なる神様が私の祈る言葉を、祈りたいことをすでに知っておられるというならば、祈る必要などないのか。そうではない、そうではないのです。神様は、私が心を神様にだけ向けて、それは神様に信頼をしてという意味でもあります。信頼して祈ることを待っておられるですね。 隠れたところにおられけれど、私たちの全てを知っておられる神様が待っておられるわけです。先日ありました、信じません、指を入れて手を投げ込むようにして入れなければ決して信じませんと叫んだあのトマスの言葉を受け止めてくださり、愛して答えてくださる方なのです。トマスが知らなくても隠れたところにおられる神様は知っておられ、そして全てをご存知の上で愛して答えてくださる。そして神様は私たちと祈りの会を望んでおられるのです。この機会を逃すことはできません。私たちは祈るんです。少し7節にも触れておきたいと思います。ここには異邦人のような祈り方では良くないと示されていますが、この場合の異邦人というのは、ユダヤ人ですね。神様に愛された民、このユダヤ人から見たこう外国人の全てを指すのではなくて、異教の神々ですね、人々が作り出してしまった偶像の神々を信じる人のことを指しています。で、この頃のですね、この異教の神々を信じる異邦人にはその祈り方に特徴があったと言われます。それがですね、熱心さを表すということで、こう同じ言葉をただこう熱心に何度も繰り返すという祈りであり、言葉数ですから多く多く祈る、長く祈るというそんな祈り方であったと思います。それは目立つ祈りであり、あるいは同じ言葉をこうして必ずこう繰り返していくというような、儀式的というべき祈りであったかもしれません。これは先のですね、五節になりました偽善者の祈る姿に似ているとも言います。そのような祈りではいけないのです。イエス様はですね、弟子たちに、人々に別の時にこんなふうにも示されたことがありました。自分の胸を叩いていった、神様、罪人の私を憐れんでください。ルカの福音書18章13節、155ページのところです。二人の人の祈っているその場面をイエス様は話されました。神様に祈っていれば、一人の人は自分が本当にこう立派な正しい人で、あんな罪人じゃなくてよかったという祈りをしました。そう言われたもう一人の人は、自分の胸を叩いて悲しみ嘆きとともに、神様、罪人の私を憐れんでくださいと、この人の祈りが神様に受け入れられたのだと。で、このルカの18章13節のところでは、自分を低くする者は高くされると、減り下って、こうして悔い改めの祈りをする人の祈りこそが受け入れられたと示されました。言葉数ではないのです。大きな声、人に聞かせることができる祈りではないのです。私たちの祈りはこうあるべきです。同じ言葉を繰り返す熱心さではなく、罪を悔い改める告白の言葉、大声ではなく、胸を叩いて絞り出すような、そのような声の祈りこそが神様が待っておられる祈りです。終わりにしていきたいと思います。奥まった部屋に祈りをした私たち、心を主に向けて祈った時、その祈りを待っていてくださった主との深い交わりを得ることができます。そして祈りを終えた時、私たちは神様から平安を受け取り、その部屋から、祈りの座から出てくるのです。それはあの旧約聖書の預言者エゼキエルがですね、神に食べさせられましたあの巻物のようにですね、甘く、私たちは満ち足りて、満ち足りた顔をして奥まった部屋から出て、もしからいただいた答えをこうそれから語るのです。エゼキエルが苦しいところを通って、しかしその後、その巻物を食べて甘く満たされて、満ち足りて 顔を輝かせて語り出したように、祈りが正しく主に向かって祈れ、主からの答えをいただき、私たちは祈りの座、奥まった部屋から出ていくことができます。出ていくんです。イエス様は私たちの祈りを聞いておられる。そして隠れたところで見ておられる神様のことを、ここであなたの父と表現をされました。本来ならば私たちはこの天の父、創造主なる全能の神様から裁きを受けるべき罪人の子であり、父なる神様の子ではありません。それなのにイエス様はここでこの方のことを隠れたところにおられる私たちの父だと言ってくださるんです。隠れたところにおられるこの神様を、この神様に祈るとき、私たちはその方を父として祈ることが許されているということです。いえ、隠れたところで見ておられる父は、私たちの父と呼ばれることを恥としないで、その祈りを喜んで聞いてくださり、そして答えてくださるのだと、そうイエス様を教えてくださったのです。この方に祈り、この神様からの答えを受け取って満たされ、晴れやかな顔、喜びで満たされて、奥の部屋から新しく出かけていきましょう。大変な時を今私たちは過ごしています。それでも今日こうして集まることができました。この礼拝で私たちは一つとなって、父なる神様に心を向けて、礼拝と祈りを捧げて、新しい一週間を始めていきましょう。その報いは大きく、私の想像をはるかに超えた喜びと恵みで満ちているのです。期待しましょう。そして御言葉に応答して一緒にお祈りをしましょう。お祈りします。天の父よ、憐れみ深く情け深い神であるあなたをあがめます。あなたは罪人の頭のような私を選び出して、その罪を許してくださり、こうして礼拝の民としてくださいましたから、ありがとうございます。心から感謝しています。そして共に礼拝をする兄弟姉妹がいることを感謝します。愛する方たちのために祈ります。新型コロナウイルス、その感染拡大の中で病となり苦しんでおられる方がいますから、主が癒し慰めてください。その方とまたそのご家族の上にあなたの癒しと慰めがありますように。この時、社会の苦しい戦いの中で傷ついている方があるならば癒してください。疲れている人、悩む人を主が癒してください。どうか主が日曜日から始まります一日一日で、その方が平安を得るまで励まし続けてください。私たちが今生活をするこの世界を、主よ、どうぞあなたが守り癒し正しく導いてください。苦しみを通って最後には主が祝福を与えてくださることを信じます。ニネベの町よりももっともっと愛されている私たちであることを感謝します。あなたが私を選び礼拝の民としてくださり、使命を与えてくださっていることを感謝します。あなたの使命を果たすものとなれますようにお祈りします。信じてこの祈り、よみがえりの主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りをします。アーメン。しばらく黙想していきましょう。